聖書を拝読いたします。今朝はマタイの福音書6章9節から15節となっております。新約聖書の8ページとなっております。拝読いたします。だからあなた方はこう祈りなさい。天にいます我らの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの食物を今日もお与えください。私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもお許しください。私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いください。もしもあなた方が人々の過ちを許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださるであろう。もし人を許さないならば、あなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろう。それでは今朝は主の祈りというタイトルで泉川ルミ子伝道師よりメッセージをしていただきます。
おはようございます。以前も主の祈りをメッセージさせていただきました。アガペチャペルではですね、毎年、新年の第2主日に、この主の祈りをメッセージさせていただいているんですね。主の祈りは私たちがよく知っているようでいてですね、礼拝の中でお題目のように、唱えておりますので、そこに心が伴っていないと言いましょうか。せっかく大切なお祈りでありながら、私たちがなかなかですね、この祈りに心を込めて祈ることがないのではないかと、このように思っているんですね。ですから私自身もそうですが、またアガペチャペルでも本当に何度も何度も主の祈りのことを祈りながら、そして礼拝では毎週毎週聖歌の678番主の祈りを賛美しているんですね。そういう意味もありまして、また嘉手納教会でも再び語らせていただきたいと、このように思いました。それでは一言お祈りさせていただきます。ご在天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。今朝もこのようにして愛する嘉手納教会の皆様と共に礼拝を捧げる恵みに預かることができて、心から感謝をいたします。天のお父様、この小さいものも、この嘉手納教会の福音宣教を通し、また下地先生を通して、神様を信じるものとさせていただきました。そしてまたあなたから送り出されて、このようにして御言葉を述べ伝える、そのような尊い働きをも与えてくださったことを心から感謝をいたします。下地先生が守ってきて、このようにして嘉手納教会が成長してまいりましたので、これからもまたあなたがこのところを豊かに祝福してくださり、ますます神の栄光を表すことのできる、そのような教会として成長させてくださいますように、お一人お一人を豊かに神様が顧み、そして導き、そして祝福を持ってこれからも歩ませてくださいますように心の底からお願いをいたします。今日は大切な主の祈りについて語らせていただきます。どうか語る者の口を清めてくださり、聖霊なる神が豊かに自在に語ってくださることを切にお願いいたします。この祈りを尊い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。マタイの福音書の6章、これはですね、イエス様が山上の説教として、 弟子たち、あるいはイエス様を信じる人々、そのような人々にいつもこう神様の心を語ってくださったんですね。ユダヤ人たちは律法の書としてモーセの御書を徹底的に学び、そしてそれを徹底的に守っていこうと、このようにしておりました。そのようにしているうちにユダヤ人たちはですね、その神様が言わんとする心を忘れて、そしてその形式だけを重んじるといいましょうかね、そういうものになっていったんですね。そして人間的に解釈をする、そういうものにもなっていきました。ですから私たち一人一人の命を守る、そのような目的であったはずの律法がですね、かえって人間をがんじがらめに縛ってしまう、そのようなものに変えられていったわけです。ですからイエス・キリストがこの地上に誕生してきてくださいまして、イエス・キリストが言われました。私は律法を廃棄するために来たのではないと、私は律法を成就するために来たんだと、このようにおっしゃったんですね。ですからイエス・キリストはユダヤ人として行きましたし、イエス・キリストは律法で教えられる、いろいろな形式であるとか、あるいは礼拝の様式であるとか、そういうものを否定したわけではないんですね。けれどもこのユダヤ人のその心の中に神様が願っていらっしゃる愛ということが忘れ去られているんだということをですね、このイエス様は人々に教えたかったのであろうと、そのように思うんですね。ですから律法の完成としてのイエス様の歩みというのは、その十字架の死に象徴される、十字架の死による愛ですね。その愛がなければ私たちの罪が許されず、私たちは本当に苦しい、その天国ではなくて、本当にハデスのところですね、そういうところに行かなければならなかった。律法を通して私たちは自分自身のその罪が示されるわけですね。律法がなければ私たちに罪があるかないかさえも私たちは知ることができない。けれども律法があることによって私たちはこの律法を守りきることができない、そのようなものであるということがわかるわけですよね。ところがユダヤ人たちは自分たちは律法を守っていると思いました。けれどもイエス様がおっしゃった、皆さんその三条の水訓を本当によくご存知でしょうから、知っていると思いますけれども、イエス様が私たちに求めることはですね、本当に心の中で、色目を持って異性を見る、それだけでも会員であるというんですね。そして私たちが人に向かってバカ者という、それだけでも殺人であると、このようにイエス・キリストは言われた。ですからイエス様が教えたかったのはその形式ではなくて、私たちの心の問題としてその三条の水訓から私たちに律法というのは本当に高尚なものであるんだ、本当に愛がなくしては成就することのできない、そういうものであるんだよという、そのようなことを教えてくださったんですね。その流れの中でイエス様はこの主の祈りを教えてくださいました。弟子たちがこのヨハネですね、バプテスマのヨハネの弟子たちや他の人々を見て、その人たち独自のこう祈りがあったと思われているんですね。ですからそのようなものを見ながら、このイエス様のお弟子さんたちがイエス様に対して、先生、私たちにも祈りを教えてくださいと、このようにお願いをしたわけです。ユダヤ人ですから祈りをわからないはずがありませんね。ユダヤ人は朝の9時、そして正午、そして午後の3時と、本当に詩篇を持って、あるいはいろいろな祈祷文を持って彼らは祈っていたわけです。ですから祈りがわからないはずはありませんけれども、それでもイエス様に対して、イエス様、祈りを教えてくださいと、このように言いました。その時にイエス様が、あなた方はくどくどと異邦人のように祈ってはいけませんよと、本当にこの祈りだけを祈ればそれでいいんですよということで、 イエス様がこの主の祈りを私たちに教えてくださったんですね。この主の祈りの構成は最初に呼びかけで始まります。天の父よと祈りなさいと言いました。その呼びかけですね。そして前半の3つは神のことを祈りなさいというその祈りですね。そして後半の3つが私たち人間にとっての祈りであるということがここに書かれているわけです。6章の9節に、天にいます我らの父よ、皆が崇められますようにと、このように祈りなさい。そして6章10節で、御国が来ますように、そして御心が天に行われる通り地にも行われますようにと、このように祈りなさいと、神様は教えてくださいました。私は先日イスラエルに行きましたというお話をしましたけれども、そこでですね、ガイドさんが言われました。このようにしてイエス様たちがこの午後の3時あるいはその正午決まった時間に祈っていたんですよという、みんな集まって祈りをしていましたというお話をしてくださいました。すると参加していた一人の牧師先生が、ユダヤ人は個人的な祈りはしないんですかと、このように言ったんですね。ところがごめんなさい、そのガイドさんが言うには、ユダヤ人はですね、もちろん個人的な祈りをすることでしょうと、けれどもユダヤ人というのは本当にこの民族としての贖いを待ち望んでいるというんですね。ですから私はその時にそのお話を聞いて、ユダヤ人は自分一人が救われるということを願っていない、ユダヤ人は私たちにメシアが与えられればですね、必ず私たちユダヤ人みんなが神によって解放され、贖い出され、そして素晴らしい神の国が建てられて、そのところに私たちが入っていくと、このように思っているんですよというお話を聞かせていただきました。その話を聞きながら、だから主の祈りなんだなということを思ったんですね。このところでイエス様が言われた、我らの父よと呼びかけなさいと、こう言うんですね。私のお父さんじゃないんです、我らの父よと皆さん呼びかけなさいと、このように言われましたね。旧約時代の神は我らの父よと呼べるようなですね、そういう方ではありませんでした。彼らにとっては本当に厳格な裁きを持ってくる、そのような方であるというふうにも思われていたでしょう。父というのはですね、私たちが困ったこと、あるいは私たちが必要なこと、何でもこうお話をすることができる、そういう身近な関係であるわけですね。ですからイエス様は弟子たちに言いました。この父、神様はあなた方にとって父親なんだよとね、神であることはある、けれどもお父さんと呼ぶことのできる、そういう親しい関係なんだよ、何でも話すことのできる、そういう方なんだよということをきっとおっしゃりたかったと思うんですね。ですからこのイエス様が我らの父よと呼びかけなさい、お父さんと呼びかけなさいよと、このように教えてくださいまして、そして皆が崇められますように、御国が来ますように、そして御心が天に行われる通り地にも行われますようにと、まず最初にこのことを祈りなさいと教えてくださいました。このことを一言で言えばですね、神の国と神の義とをまず第一に求めなさいということであるんですよね。私たちは苦しい時の神頼みですよね。普段はなかなか祈る言葉さえも出てこないけれども、困った時、あるいは苦しい時、試練にあった時には、神様助けてくださいと心の底からその叫びが出てくることでしょう。けれどもその祈りというのはですね、神を賛美する言葉がありませんよね。自分のことで精一杯なんです。神の御名が第一とされますようにという祈りを私たちはなかなか祈ったことがないと思うんですね。ところが大切なことは、イエス様が教えることは、あなた方神の御名が第一として崇められるようにしなさい、そしていつも神の御心、神の国がこのところになるように祈りなさいと、 このことが大切な一番最初に祈るべきことであるんですよということ、このことを教えてくださったんですね。神の国がなる、あるいはそういう御心を求める、皆が崇められるということはどういうことかというとですね、この御国が来るというのは統治される、例えば人間のことで言うとですね、王様がいらして、その王様が支配する国であるというわけですね。ですから私たちが天の父よ、皆が崇められ、そして御国が来ますようにというのは、その私たちがいるこのところにですね、天の父なる神がすべてを支配し、すべてを治め、すべてを本当に導いてくださる、そのような完全に神が統治し続ける、そのような国、そのようなところがここになりますようにと祈ることなんですよね。最近私もいろいろなことがあってですね、本当にこう自分自身の罪を、本当に教えられることですが、このように祈っております。本当に主の祈りを私は毎日毎日心込めて、祈っておりますが、このためにこの地上にですね、私たちの関係の中に神の国がなること、このことにとって一番大切なことはですね、私の心が神の国にならなければならないということを、とても教えられているんですね。私の心が神の国になるとはどういうことか、私の心のに本当に神が住んでくださってですね、この神が私の心を完全に統治する、完全に神が私の心を支配してくださる、そのような状態にならなければ、私は隣の人と本当に一つとなることができない。私の家族と一つとなることができない。私の周りの人々と一つになることができないんだなということを教えられたんですね。ですから私自身が天のお父様、本当にあなたの御心がなりますように、あなたの御国が早く来ますようにとこう祈るならばですね、私自身は悔い改めて、そのために私の心に神の国がなりますようにと本当に真剣に祈らなければならないんだなということで、悔い改めさせられているんですよね。ですから皆さん、神の国というのはですね、本当に神の御言葉に立たない人々がただそこの場にいて、一緒にいて、仲良し小良しであればいいというものではありません。私たち一人一人が神の御前にあってですね、本当に御言葉によって悔い改め、本当に御言葉をこの心に刻み、本当にこの私の心を神が支配してくださるようにと真剣になって祈り、そのことを求めていかなければ、この地上に神の国がなるはずがないんですよね。ですから皆さん、主の祈りを祈るとき、天の父なる神様、本当に私自身が皆をあがめさせてください、あなたの皆を本当に第一とすることができ、あなたの皆を聖とすることができるように、聖別してあなただけが第一の方であるということを私自身が本当に知ることができるようにしてくださいと、こう祈らなければなりませんよね。王様がもしもここにいらっしゃったとしたらですね、私たちはその支配下にあれば、私たちは完全にその人の言葉に従いますね。私は韓国ドラマをよく見ますが、王様がですね、本当に間違ったことを言っても、そして王様がお前は、自害して死になさいと、このように言っても従わなければならないんですよ、ね、人間の王様のレベルであってさえもそうです。ですから神に従うというのはですね、どういうことかということを考えていただきたい。私たちは神の国、神の義を第一にすると言いながら、本当に神の国とその義を求めているだろうか、本当に神の国と神の義を第一とすることがどういうことであるかということを絶えず考えながらですね、この主の祈りに心を込めて祈らなければならないということを、本当に今私自身も示されているんですよね。そして、11節ですが、本当に不思議なことですね。このようにして、人間的に言えば高尚とも思える大切な祈りをしたその後でですね、イエス様が 日ごとの糧を求めなさいとこうおっしゃるんですね。不思議ですよね。このような祈りの中で食べるものをくださいと、このように祈りが第一に来るというのがとても不思議な気がしますが、私たちは食べるものがなくては生きていくことができません。私たちは今恵まれたこの世界の中にあって、お金を出せばいくらでも食べるものが与えられる、ところがイエス様が生きていらした時代、あるいは本当にこの貧しい時代ですね、そして戦争の後もそうですよね、そして現代でもいろいろな国で飢饉があったり、食べるもののないそういう人々もいらっしゃる。ですから私たちその命にとって、霊的には神の御言葉が必要ですし、肉体的には私たちは食べるものが必要なんです。私たちのその生活さえもイエス様は心配してくださっている、ですから5000人の人々が集まって神の国のその言葉を聞いていた時に、イエス様は、お弟子さんたちに言いました。子供たちよ、食べるものがありませんねと、このように言ってですね、イエス様が5000人の人々の食事のことを心配されて、そして2匹の魚、5つのパン、それらを祝福してみんなにあり余るほど食べさせてくださったんですね。ですからイエス様はあなた方も、そのようにして本当に私たちに日ごとの糧を与えてくださいと祈りなさいとおっしゃった。ところがこのところもそうですね、我らの日曜の糧を与えたまえと、このように祈りなさいと言われております。ですから私たちは、自分自身が満たされればいい、自分自身が金持ちになればいい、自分自身が本当に食べるものをいっぱい食べて幸せであればいいと、このように祈ってはならないということをここで教えられるんですよね。私たちの祈りは、私たちの食物を与えてくださいと祈りなさいと、このように教えられている。ですから私たちが真実にこの祈りを祈るならですね、私たちが本当に私たちの周りに貧しい方がいらっしゃるかもしれない。本当に食べることにもこと書いているかもしれない。私たちのこの兄弟姉妹の中に生活の苦しみを味わっている人もいるかもしれない。そうするならばですね、私たちがこの祈りを真実に祈っているならば、私たちは自分自身が満たされていることだけで満足するはずがないんですよね。我らの日曜の糧をお与えくださいと祈る。もしも一人の人が5万円のお金でですね、生活することができたとする。ところがある人は一生懸命祈りましたが5万円与えられませんでした。ある人は祈りました。そうすると50万のお金が与えられた。今日の糧が私に50万与えられてよかったと言ってですね、自分の幸せのためだけに50万円使うと、それは神様の御心にかなわないわけですよね。一人の人が5万円であって、私の隣の人が1円もなかった。そうするならば、その50万円から、その人のために5万円お捧げすることができるわけです。そして私たちはですね、この神の国を建てていくために、教会の働き、宣教の働き、本当にいろいろな働きを担わされている。ですから私たちは与えられたものから神に捧げ、そして周りにいる兄弟姉妹のために捧げる、そのようにして生きていくことはとても大切なことですね。この私たちに日ごとの食物を与えてくださいというこの言葉はですね、わずかなものを与えてくださいという祈りだそうです。今食べているものであるというふうにも取れるし、今食べているものの次の食物をくださいという、そういうニュアンスもある言語であるというんですね。ですから私たちが私たちの日ごとの糧を与えてくださいというのはですね、神は私たちが本当に豊かに祝福されることも望んでおりますが、私たちが私たちに与えられているそれだけで満足する、そういう生き方をしなさい。そして多く与えられたものは多くの人々に分け与える生き方をしなさい。それが神の家族の生き方であるんだということもですね、この祈りを通して私たちは教えられるんですよね。 それから12節です。12節には、私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債を許してくださいと、このように書いてますね。主の祈りの言葉では、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえと、このように祈りなさいと書いてあるんですよね。とても不思議な祈りですよね。あなたが私を許してくださいましたから、私もあの人を許しますという祈りではありません。私も私に罪を犯した人を許しますから、神様許してください、とこう祈りなさいというんですね。今日の聖書の箇所の14節15節にも、もしもあなた方が人々の過ちを許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださるであろう。もし人を許さないならば、あなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろうと、このように書いているんですね。ところが主イエス・キリストはこの地上に来てくださいました。何のために来てくださったか、十字架にかかって死んでくださって、そして黄泉に下ってくださって、私たちの代わりに罰を受けるために来てくださいました。そしてイエス・キリストはそれらの贖いをなしてくださって、三日目によみがえって、私たちが天国に行くことのできるその道を私たちのために開いてくださったんですね。ですから、前提として私たちは許されているんです。私たちは主イエス・キリストを信じるだけでもう許されている。許されている私たちがですよ。許されていながら私たちが人を許さないならば、神は絶対にあなたを許さないと、このようにおっしゃっているわけですよね。ですから、イエス・キリストの次元はとても高いものです。イエス・キリストは私たちの心をご覧になります。イエス・キリストは、私はあなた方のために十字架にかかってこの命を捨てます、私が命を捨てたあなたの兄弟、私が命を捨てるまで愛したあなたの姉妹、そのあなたの兄弟姉妹をあなたが愛し許さないならば、私はせっかくあなたのためにこの贖いをなしたのに、あなたを許すことができないと、イエス・キリストはこのように言われるんですよね。ですから、私たちは日々に、私に罪を犯す者を私が許したように私も許してくださいと言うならばですね、本当に私たちの周りの人々、神が愛してくださる兄弟姉妹であるんだということで、愛し合う、そして許し合う、そういうことをしなければならないんだということをですね、この御言葉を通しても教えられると思うんですよね。そして13節です。私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いくださいと書いているんですね。ここでは悪しき者です。言語では明らかにこれはサタンですよね。悪魔です。この世界はですね、どうして神の国が私たちの目の前に現実のものとなかなかならないかというとですね、アダムとエバが罪を犯しました。アダムとエバが罪を犯したとき、私たちのこの人類の歴史の中にですね、サタンの力が優勢として入ってきたんですね。そして皆さんもよくわかると思いますね。私自身も子供を保育園に預けました。保育園に預けない前はですね、本当に、良い言葉を使って本当に良い子供として育てようと頑張りましたね。ところが保育園に行くとですね、次から次へと悪い言葉を覚えてくるんですよ。本当にこうひどい言葉をよく覚えてきますね。で、私たちもそうですね、人の悪口は簡単に言いやすいです。ところが良い言葉を語ることがなかなかできない。私自身もいつもいつも御言葉を読みながらですね、塩で味付けられた優しい言葉を使いなさいと心に思うんですが、口は勝手に動いてしまうんですね。舌を制御することのできるものはですね、その人生すべてを制御することができると聖書の中にも書いていますよね。私たちの舌は呪われたもの、賛美と祈りが共に出てくる、そのような本当に罪に紛れた、まみれた、そういうものであるわけですよね。ですから、私たちのこの世界というのはですね、本当にこのサタンの支配が今優勢なんです。 私たちの心もそうなんですよね。ですから私たちは、聖書を読みたいと思いながらテレビに夢中になってしまう、聖書を読まなくてはと思いながらまたゲームに夢中になってしまう、教会に行かなければ礼拝を守らなければと思いながら、いや今日はちょっと忙しいからと思ってしまう、そのようにしてですね、いつも心の中にサタンのささやきと神のささやきがあって、私たちはサタンの言葉に簡単に従っていく子、そのような本当に弱いものなんですよね。ですから私たちは真剣になって祈らなければなりません。天の父よ、私たちを本当に試みに合わせないでください、私たちを悪から離してくださいと祈らなければならないんですね。私たちは愚かにもですね、悪に打ち勝つことができると思って、悪に近寄ってはなりません。ミイラ取りがミイラになってしまうという、そういうことがあるわけです。ですから私たちは本当にそのイエス様の御翼の陰に隠れるようにして、神に私たちは守っていただかなければなりません。ですから真剣になってですね、神様、私は悪魔に立ち向かえる、そのようなものではありません。ですからあなたの守りが必要です。ですからあなたの助けが必要です。天の父よ、私たちを試みに合わせないでください。私たちを悪から遠ざけてください。私たちをその悪から守ってくださいと、私たちはですね、高ぶることなく戦えるものではありません。悪に向かおうと思えば絶対に勝つことができませんから、神に頼って、神に委ねて、神に助けられて生きていくものではなく、生きていくものでなければならない、そういうことを教えられるんですよね。この主の祈りはですね、礼拝の中で私たちは唱えています。唱えていますから、なかなかですね、心から祈るということができませんよね。けれども皆さん、この主の祈りを参考にしてですね、自分の言葉で祈っていくのがとてもいいことですね。もちろん礼拝は公の場ですから、公用文としての主の祈りを祈りますけれども、この主の祈りを中心としながらですね、自分の言葉で祈ってみる、それはとても素晴らしいことです。主の祈りについて書かれた本があります。あなたは1時間でも祈っていることができませんかという、主の祈りについて書かれた本があるんですね。その本の中に、書いてある通りにですね、この主の祈りを追いながらですね、例えば、天にまします我らの父よ、願わくば私が皆をあがめる、そのようなものとならしめてください。そして私の家族、子どもたち一人一人が本当に主の皆を聖とし、神の国を本当に第一としながら、子どもたちも礼拝を守って生きることができるようにしてください、というような感じでですね、その一つ一つの文言に私が祈るべき責任を持って祈りたい、そういう方々のことを思い出し、そういう方々の現状を思い、そのような方々のために祈る、そうするとですね、あっという間に1時間が経ちますよと教えてくださっているんですね。ああ、本当にそうだなと思って、よく私もそのような祈りをしますね。そして私たちの日ごとの食物を与えてくださいと祈る時もですね、ああ、本当に東北の方々のために、あの方々が本当に早く復興しますようにと祈ることができるんです。私たちの食物を与えてくださいと祈る時に、私たちの本当に周りにいる貧しい親族、貧しい友人たち、そのことの思い出しながらですね、ああ神様、あの方々を本当に助けてあげてください、あなたがあの方々に本当に祝福を与え、食べるものを与えてください、経済的にも助けてくださいと、そう思いながら祈ることができるんですね。ですから礼拝の時に、その高揚の祈りの時には、心を込めて祈りながら、また日常の生活の中ではですね、まず神様と私たち、神のために祈る、皆が崇められるように、この地上に神の国がなるように、そういうことを求めながら、本当に一人一人の心の中に御言葉による神の国のその統治が その支配が行われますようにと祈る。そして一つ一つのこの御言葉を思い巡らしながらですね、私たちは自分のために祈り、家族のために祈り、そしてこの沖縄のために祈り、そしてこの世界のために祈る。そういうふうにすると、イエス様がせっかく教えてくださった祈りですから、この祈りを無駄にすることなくですね、イエス様が尊いものとしてこれを教えてくださいましたから、これ以外のことを祈る必要がないというほどにこの祈りですよね、それを私たちに教えてくださいましたから、私たちがこれを自分の心からの祈りとして捧げることができるようにですね、皆さんも毎日毎日この御言葉を思い巡らしながら、本当に自分のために、人々のために、やがて週末が来ますから、新しい神の国がこの地上になりますようにと祈っていただきたいと、このように思います。それでは一言お祈りさせていただきます。ご在天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。イエス様は本当に弟子たちに教えてくださいました。あなた方は異邦人のようにくどくどと祈るな、だからこう祈りなさいと言って、主の祈りを私たちに残してくださいました。この祈りが2000年の間教会の中で祈られ、そして私たちの信仰生活の中で祈られてきましたが、その御言葉の中にある、その祈りの中にある心が成就しているかと思われ、考えれば本当にそうではないということを私たちは告白しなければなりません。天の父なる神様、あなたが教えてくださったこの主の祈りの心を、私たちが自分の心として祈っていないことが、本当にこの力を、この祈りの力が発揮されなかったのではないかと、このように思われて仕方がありません。天の父なる神様、私たちが悔い改めつつ、この御言葉、この主の祈りを本当に心を込めて真剣に祈るものとなることができるように導いてください。そしてあなたの御前に私たちがこの心を明け渡し、私たちの心からまず神の国がなるようにと、本当に心から祈っていくことができるように、あなたが導いてくださることを切にお願いいたします。愛する嘉手納教会の皆様が本当にこのところに御心をなし、そしてこのところに神の国を立て上げていく、そのようなお一人お一人として互いに許し合い、互いに愛し合いながら歩んでいくことができるように、どうぞ神様本当に導いてください。この祈りを皆様の祈りに合わせて、私たちを愛してくださる主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
では応答の賛美をしてまいりましょう。ご起立ください。
示し、おー